夢新ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2362ジャスダック上場株式会社夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。この番組は12月8日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。
夢新ホールディングス株式会社 IR 室課長横溝雄一さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
それでは横溝さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。御社の事業概要からお話頂戴できますか。
かしこまりました。まずはですね、当社夢新ホールディングスのビジネスモデルを、皆様にご説明させていただきます。大きく分けてですね、当社の、ビジネス4つございます。1つは、建築技術者派遣事業、こちら、当社本業と呼んでおります。あとはですね、製造業向けの派遣、エンジニア派遣を、やっております。そして子育て支援事業、保育所の運営と保育士の派遣をしているんですが、株式会社、ガキ大将と呼びます。株式会社ガキ大将で、子育て支援事業をやっております。
そこの保育園行くとみんなガキ大将になれるってことでしょうか。
ガキ大将しか、入園できません。
なるほど、
はい、ジャイアンみたいなのばっかりってことですか。
そうですね、ジャイアン心が優しいですからね。はい、そして最後医療介護支援事業、こちらはデイサービスの施設を、運営しております。
まあ、中核事業は建築事業者の派遣事業ということなんですが、
はい、
ここのところお話し頂戴できますか。
かしこまりました。必ずですね、建築現場にはそのゼネコンの所長、ゼネコンの管理者がおります。そして、一番下には、職人さんですね、大工さんやら、飛びさん、あとは左官屋さん、そういった職人さんがおります。その間をですね、取り持つ、施工管理士、まあ、言い換えるならば、現場監督を、当社が派遣しているということでございます。
これは、はい、皆さん正社員なんですよね。
皆さん正社員で、はい、採用させていただいております。建築という業界の特徴がございまして、4つ挙げさせていただいておるんですが、まず1つ目、受注時期が、不確定。そして2つ目、労働集約型産業。そして3つ目、多種多様な建築物。そして最後4つ目、異なる建築現場と。これですね、言い換えるならば、建築業界というのは、必要な時に、必要な人数、必要なスキルを持った人間を必要な場所に、集めなければいけないと。非常に特殊な業界です。ですので、人材を抱えづらい、そして、非常に派遣に適した業界と。それを、踏まえまして、当社は、一時的なコスト削減ではなく、継続的な固定費の削減を、ゼネコンさんに提供しているというのがビジネスモデルでございます。じゃあ実際ですね、当社の技術者が、現場に行ってどのようなことをやっているのかという説明なんですけれども、建築というのは、まあ、不動産から始まりまして、まあ、設計して、土木をやって、上物ですね、建築を建てて、そこに設備を入れて、そして最後検査をするという流れで、建築物建つんですけれども、当社はですね、この主に建築という、上物を建てる部分に、派遣しているというところでございます。で、実際の、やっているものなんですが、3つのマネジメント業務をやっております。1つ目は工程管理です。建築現場というのは、まあ、非常に短い期間で建てれれば建てれるほど、低予算で仕上がりますので、この工程非常に大事です。この工程を管理していくというのが、1つの業務。そして、2つ目が安全管理です。建築現場というのは非常に、危険がはらんでおります。そこをですね、事前に、どこが危ないかというのを予想して、職人さんに伝えると。これですね、建築現場では KYK と呼んでます。危険予知活動です。 KYK と呼んでおります。 そして最後、品質管理でございますけれども、日本というのは非常に、台風だったり、天災が多い、この前も地震がありました、非常にですね、品質への要求、非常に高い、こちら品質を管理するというのが、当社の技術者の3つ目の、業務です。この3つの業務を行っているということでございます。
これ今伺うと、その技術的にどうのこうのというよりは、どっちかというと組織マネジメントの能力が高い方が必要とされるのかなという印象を受けるんですが、その辺いかがですか。
おっしゃる通りでございまして、所長の言っている考えていることを職人さんにいかに伝えて、で職人さんをいかに動かすかという、非常にマネジメントの力が一番必要になる職業ということでございます。でですね、次からはその技術者の特徴をお話しさせていただきたいんですが、非常にですね、実は建築業界というのは老齢化が進んでおりまして、50代以上がもう 42.8%、 もう半分に迫る勢いで非常に老齢化が進んでいる。逆に若い方というのが 11.8% しかいないと、100人いたら1人しかいない、10人しかいないというような状況です。逆に夢新ホールディングスは 68% が20代と、非常に若い、これからの建築業界を担っていく人材を多く抱えているというのが特徴でございます。で当社の特徴の2つ目なんですけれども、約750社の、ゼネコンさん、およびサブコンさんとお付き合いさせていただいております。ただですね、1位の、東急建設さんでも売上の、8% ほどしか占めていないと。これなぜかと申しますと、建築業界というのは入札で仕事を取ります。なるべく多くの、有料企業様とお付き合いさせていただいて、売上を分散させているというのが特徴の二つ目でございます。
今のところで先ほどご説明がありました、そのゼネコンさんというのは常にこう業務があるわけではないから、多くの人間を抱えられない、そこに御社の存在感があるというお話だったんですけども、これがその背景なわけですね。入札だから常に業務があるとは限らない。
おっしゃる通りです。
ですから御社の場合は業務があるところに派遣するから、企業に依存して派遣しているわけではない、こういう認識でいいですか。
はい、おっしゃる通りでございます、特徴の3つ目でございます。こちらですね、ちょっと宣伝になってしまいますが、非常に多くの、当社の技術者、施工実績を持っております、オフィスビル、マンション、あとは都市開発など、いろんなプロジェクトに参加しております。でこちら挙げさせていただいておりますが、ミッドダウン、六本木ヒルズ、ランドマークタワーと、あとはですね、この前、建ちました、電波塔、634メートルある電波塔にも、当社の技術者が入っていると。
それはスカイツリーってやつですか。
ちょっと大きい声では言えないんですけれども、そうでございます。でですね、じゃあ業績はどうなってるのと言いますと、2012年9月期、終わった期なんですけれども、過去最高益を、達成することが、できました。でですね、今まで説明してきた、ビジネスモデルがいかに、個性的かというところを、皆様にご説明させていただきたいなと思います。一つ目がですね、約4000社ある上場企業の中で、唯一建築に特化した、派遣会社、そして二つ目が派遣会社の中で随一の営業利益率を誇っていると。そして最後三つ目が派遣会社で突出した成長率を持っていると、この三つの特徴がございます。でまず一つ目なんですが、営業利益率10.87%、 連結営業利益率 10.87% で第1位。実は建築派遣事業のみの営業利益率なんですが 17.31% と、前期は非常に高い営業利益率を保持しました。で2013年度の各社の予想を見てみますと、2013年度もおそらく当社が1位になれるであろうというところでございます。でなぜ営業利益率がそんなに、当社高いのかと申しますと、こちら3つの、要因ございまして、1つ目がマネジメント層の派遣と、一般派遣のようにですね、事務派遣とか、このように、 ある程度、まあ、誰でもできるようなものを、そういう、技能を持った人を派遣しているわけではなくて、マネジメント層の派遣をしているというのが一つ目。そして二つ目が、まあ、そういう先ほど言ったようにその一般派遣というのはですね、実は1年間ぐらい派遣するのが普通なんですけれども、当社の場合はですね、本当に現場が忙しい3ヶ月から6ヶ月間だけ派遣するので、その本当に仕事が忙しいので派遣単価が上がりやすい、そういう特徴があります。それが2つ目でございます。そして最後3つ目です。現場に決定権と。これどういうことかと申しますと、まあ、ゼネコンさん本社があって、まあ、現場があるわけですけれども、本社に、そういう予算がつくわけではなくて、その現場に予算があると。ですのでその現場の方が、その予算を決める決定権があるので、まあ購買を通したりとかする必要がないので、単価が上がりやすいと。この3つの、要因で、当社の営業利益率は、高く保持されているということでございます。でこちらが成長率なんですが、夢新ホールディングスが、61.1%、売上高が成長しました。で営業利益こちらも、120.1% で夢新ホールディングスが、前期、第1位でございました。建築業に携わっている人間の数です。これ1997年、こちらをピークにですね、ずずずっと右肩下がりで、建築業に携わっている人間は減っています。でこの赤い折れ線グラフが、当社が派遣している主に現場を、監督する業務をしている人間の数です。2011年度、まあ、2011年度までのデータしかないんですが、約30万人、全国で30万人の方が現場監督として、働いていると。じゃあこの30万人のうちのその年齢構成をちょっと見ていただきたいんですが、 32.8% が55歳以上、50代が 42%、 さらに55歳以上になると 32% になっていると。要するにこの 32.8% の人は65歳を定年だとすると、今後10年間でいなくなってしまう可能性があるわけですね。要するに、30万人いる中の 30% なんで、約9万人が今後10年間でいなくなってしまう可能性があると。まあ、非常にこれ大問題なわけなんですけれども、じゃあ逆にですね、人はどれぐらい入ってきてるのか、約2000人、1年間に約2000人が、建築業界現場監督として入ってきます。2000人ということは、10年間で2万人、入ってくるということなんですけれども、辞める方が9万人、入ってくる方が2万人ということは、まあ、足し引きで約7万人の方が今後10年間で建築業界を去っていくということでございます。非常に大問題でございます。人が減っていてもですね、逆に仕事の量も減っていれば何の問題もないわけなんですが、じゃあ仕事の量どうなのかと申しますと、この2010年を、ボトムにですね、実は回復傾向にあるんですね。これが建設の投資額なんですが、まあ、緩やかですが、建築の投資額は増えています。今後は、まあ、復興予算、ここに入ってくると思いますので、まあ、さらなる回復が期待されます。じゃあこれを踏まえて、夢新ホールディングスは何をしていくか。未来の技術者を、徹底採用していきます。こちらが、今後夢新ホールディングスが、やっていく、一つの戦略と。
この徹底っていうと ところにこだわりがあるんですね。単に採用していきますじゃなくて徹底採用していきます。
一人も逃さずに採用していくと、はい、いう強い気持ちで、やっていくと。
今新卒の大学生、来年卒業、再来年卒業の人たちの就職っていうのは、はい、結構まだその就職率 60% ぐらいで苦しいんですけども、そういった中では夢のような会社ですね。やっぱり夢心だけあって。
ありがとうございます。ではですね、この外部環境を踏まえて、じゃあ夢心ホールディングスは何をしていくか、どのようにサバイバルしていくかというところなんですが、技術者の採用人数でございます。2012年9月期は、新卒中と合わせて436名採用させていただきました。今年2013年9月期は800名、 800名の採用を今予定して動いております。でこの800名の採用というのを5年間続けてまいります。でその結果、技術者の人数はどうなるかと申しますと、まあ、800名採用しましてもやはり辞める方いらっしゃいますので、500人の純増ということで計画しております。1108人いた技術者が、5年後には3500人に増えているという計画で今動いております。
日経のランキングだと20位前後にいますよね、この採用人数。
そうですね、はい、
ということはものすごい大量に採用していくなという印象を受けますけども、これを5年間続ける、
はい、
今いる社員さんよりこれから入ってくる社員さんの方が増えちゃう可能性が出てくるわけですね。
間違いなくそうなっていきますね。
やっぱりその意味では夢ありますよね、今後にね。
そうですね、まあ、1100人しかいない会社が800人を取っていくわけですから、これ非常に大きいことだと思います。はい。で採用にあたってどのような採用活動をしているかと申しますと、まあ、まずは一つ目、まあ、今の若い方たちというのは、まあ、非常にネット社会ですので、まあ、ホームページの充実だったり、Facebook、あとはブログ、公式 Twitter なども、今当社でやっております。私も何回かつぶやいてます。でですね、こちらが、大きい戦略の一つなんですが、夢探索カフェというものをですね、全国に展開していくと。今年の1月に渋谷に第1号店をオープンしたんですが、ここをオープンしてからですね、非常に採用順調に進んでおります。ですのでこちらを全国展開していこうという考えでございます。ここで毎日説明会だとか面接をやっていくということでございます。
これ御社に就職したいと思ったら別に新卒でなくても行っていいんですか？
もちろんです。
いろいろこの採用戦略の中で多くの人数を採用としている、はい、それからいろんなそのまあ多少コストもかかってくるっていうことですけども、はい、このコスト圧迫要因っていうのは採用たくさん採用大量採用するためのコストっていうのは業績圧迫要因にはなってこないですか？
実はですね、その採用に使っているお金というのは実は本当に数パーセントしか上がっていないんですね。これ、まあ、なぜかと申しますと、やはり市況がありまして、もう本当に就職できない方っていうのは多いんです。もうエントリーだけでも、まあ、月に1000件ぐらいのエントリーが入ってくるというような状況で、本当に、たくさんお金をかけなくても、人が、まあ、興味を示してくれるような、まあ、ありがたいことにそういう状況になっていますので、そこまで圧迫要因にはならないと。
なるほど。
はい。
それから、先ほどもちょっと聞いたかもしれないんですが、印象としてはその現場、建築現場ですから技術系、はい、理科系中心なのかなという印象を受けるんですが、そうでもないんですよね。
実はですね、最初は本当に理系だとか建築系の学科を卒業した方だけをターゲットに採用してきたんですが、もうですね、そういうことをやっていると間に合わないような状態、もう建築業界はもうそれぐらい今、問題点が多い業界ということで、まあ、ゼネコンがやらないならもう当社がやるしかないなということで、本当にまあ建築を知らない人をまあ育てて現場監督にしていこうというようなことでやり始めましたね。
だから文系も採用し始めてるということですね。
はいはい、
求人がたくさんあるんで、人材さえ採用できれば御社の業績ってやっぱ伸びていくっていう判断できますよね。
それは間違いなくできると思います。でですね、当社の戦略まとめさせていただきます。めちゃめちゃシンプルです。人材戦略、こちらはもう徹底して人を採用すると。でその徹底して採用した人を、首都圏にとにかく派遣していくと。この人材戦略かけるエリア戦略が、当社の経営戦略と。この方程式、こちらで当社は、今後サバイバルしていくということでございます。
これやっぱり首都圏の工事は、まあ、今目にするだけでも、まあ、丸の内でも大手町でもまだバンバン工事してますけども、これさらにここ入れてありますけど、はい、山手線の新駅構想とか首都高速の改修だとか、
はい、
これやっぱりもうニーズは当面減らないという見方ですよね。
減らないでしょうし、やはり、まあ、昨日も地震ありましたし、あとはトンネルの、まあ、事故も。
補強等々含め。
もう、また新たにですね、もう、周りの人の目がまた建築業界に厳しくなってきているので、ここはもう手が抜けないので、
はい、
また工事が増えてくるんじゃないかなと感じていますね。はい、で、その結果、じゃあ数字はどうなっていくのかという話なんですが、こちら3つシンボリックに挙げさせていただいているんですが、1つ目、売上高の成長、 2012年は109億円、やっと100億円を超えるような売り上げだったんですが、5年後には 2.5 倍の270億円にすると。こちらが一つ目。そして二つ目が、利益、経常利益なんですが、終わった期は、12億円でした。これを5年後には 5.5 倍、71.5 億円まで持っていくぞと。これが二つ目でございます。そして三つ目、こちら資本効率ですね。ROE を 40% 以上。これを5年間続けていこうというのが、三つのポイントでございます。6年連続で2桁成長を目指しております。
そのまあ細かい数字なんですが、
はい、
あの御社の会長にお話を伺ったときに、
はい、
あの中期経営計画の中に例えばその東北の復興需要だとか、
はい、
見えないものは入れ込んでないっておっしゃってたんですが、
はい、
これは今お話しいただいた徹底採用の人材戦略と首都圏特化したエリア戦略、これに基づいた中期経営計画で、
はい、
例えばその復興需要が拡大もし早急にもっと出てくるということになるとこれ話変わってくるっていうことでいいんですか。
これの修正が必要になってくる可能性はあります。
逆に言うとこれについては東北の復興需要に対するニーズは入れ込んでないと見ていいわけですね。
東北だけではなくて他の大阪、はい、名古屋も入れていないというような、もう本当にそれだけの東京だけの数字でございます。
で逆に言うと御社の会長は割と慎重な方ですから、
はい、
今見えているものの延長線上のミニマムの数字がこれだなということでもよろしいんですかね。
当社の代表の佐藤が言うにはこれはもう目標ではなくてシミュレーションだって言ってるんですね、はいはい、500名増えたらこうなるよっていうシミュレーションであって、必ずやるという気持ちで作ったということです。はい、でこちらがですね、特徴の一つで挙げさせていただいておりますが営業利益率なんですが、こちらも、5年間でどんどん上がっていきます。技術者が増えた分だけ、じゃあ本社に机が必要か、パソコンが必要かと、言われれば別に技術者の方たちは、現場に行くわけですので、そういうコストが発生しません。販管費は大きく膨れないために、営業利益率は、どんどん上がっていくと、いうことでございます。でスケールメリットとここに書いてありますが、そういうメリットももちろんあるんですが、売上が大きくなってくるとですね、世間様の、目も、だいぶ、見てくれるようになってきますので、こうなってくるとですね、採用もまたやりやすくなってくると、非常にいい循環が生まれてくるということでございます。この建築技術派遣事業が、成長ドライバーということですね。でこちらは、利益、こちらもセグメント別ですが、こちらも、建築技術派遣事業が引っ張っていくぞと、いうことでございます。で今までがですね、戦略だったんですが、これからですね、当社の、重要課題と、認識しております、株主の皆様への還元政策を、お話しさせていただきます。こちらが、当社の証券コードでございます。2362、非常にいい番号をいただいたなと思っておりまして、こちらなぜかと申しますと、こちらです。富士362。さらにです、これどういうことかと申しますと、こちらです。富士山麓に夢心ありと。
富士山麓にってことは結局これ私が言ったんですけど、まだ富士山麓にしかいないだろうと、頂上はまだまだ上だろうと、こういう意味ですよね。
まだまだその富士の山麓にいるぐらいの気持ちで今後、業績株価等々どんどん上を目指していくぞというような意味合いがこの富士山麓に夢心ありというところに込められていると。
じゃあ泣くなよ任天堂、富士山麓に夢心ある、こういう語呂合わせでいいわけですね。
ありがとうございます。
わかりました。富士山麓に、はい
はいはい、ぜひ覚えていただきたいなと思っております。でこちらがですね、実際の株主還元方針でございますが、今非常に成長段階に入っております。ですのでこの成長戦略、こちらに、一番、重要視させていただきたいと。要するに企業が成長することによる株価上昇によるキャピタルゲイン、こちらを一番に念頭に置いていると。そしてそれと、同じぐらいニアイコールで、配当および自己株式買い、こちらそのインカムゲインのところでも、同じように、大きな、割合で考えていると。で内部留保に関しましては、あまり今考えておりません。今派遣業ですので設備とか、そういうのを作る必要ないので内部留保はあまり考えていないということでございます。 じゃあ一株あたり、EPS はどうなってますかという話なんですが、2012年9月期は、過去最高、達成させていただきました。一株あたり 12.62円で、これがじゃあ今後5年間でどうなるかと申しますと、EPS も、5年で 5.5 倍、12円だったのを70円にしようと、いうことで今動いております。配当なんですが、まあ、こんだけ、まあ、成長させていただくという、ビジョンを持っていますので、まあ、毎期増配、こちらを、皆様に約束させていただきたいと思います。値段は、分かりません。配当成果も分かりませんが、毎期増配、こちらを約束させていただきます。でですね、まあ、自己株式の方も、今現在 20% 保有させていただいておりますが、まあ、ちょっと状況等々見ながら、まあ、考えていきたいなと思っております。で、最後なんですが、一番皆様に知って、覚えていただきたいのがこの青く書いている部分なんですが、当社の代表がこんなこと言ってました。40年以上、建築業界を第一線で見てきたが、こんなに追い風の状況は初めてだと。これどういうことかと、まあ、建設の投資額、あったと思うんですが、1997年は、今よりも倍以上の建設投資額があって、工事も倍以上あったわけなんですが、その時よりも今の方がいいと、当社の代表言っています。これなぜかと申しますと、その良かった時期というのは建築業界以外も良かった。要するに、人が採用できなかったんですね。でも今この状況は建築業界だけがいいと、他の業界が今伸びていない、ですので人も就職する先が見つからないと。だから当社は今、採用ができる状態ですので、まあ、そこと比べると今の方が、まあ、何倍もいいような状態だと、追い風が吹いていると、そのように、当社の代表は語っておりました。
これどうなんですか、今ゴルフのプロなんかでね、はい、その飛ばすやつで300ヤード以上ぐらい飛ばすんですけども、追い風っていうことはこれ500ヤードぐらい飛ぶような追い風って感じですか。
まあ大抵のホールで、まあ、ホールインワン狙えるぐらいの、
なるほど、
追い風なのかな
ということですね。
はい、はい。で、最後なんですが、これ過去5年間のちょっとチャート出させていただいてるんですが、2008年から2012年までのチャートです。まあ、非常に綺麗な右肩上がりなんですが、2008年はですね、売上が70億でした。で、時価総額が37億円でした。そして終わった期2012年9月期は、売上109億円、そして、時価総額が184億円になりました。過去5年間で売上が 1.5 倍、利益が 2.3 倍で時価総額が5倍になったと。じゃあ、今後5年間は売上高が 2.5 倍、で、利益が 5.5 倍していくと。じゃあこれどうなっていくのかなと、非常に私自身も、楽しみだなと思って見ているということでございます。ご清聴のほどありがとうございました。
どうもありがとうございました。
夢新ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2362ジャスタック上場株式会社夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。